78.0.
FM 那覇ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠は桃と編集部から井上千鶴さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
編集長として来ていただいたんですね、
はい、ありがとうございます。そうです。
やっぱり編集長になると何か変わるんですか、うん、ごめんなさいこんなバカな質問して。
まあ、今回ちょっとあの編集長になったからというわけではないんですが、まあ、リニューアルをしようっていうのが制作体制がちょっと変わったので、うん、それに伴いリニューアルをしまして、おもうロゴから何から見直して。
そうですよね。なんかちょっとこう、はい、ポップな感じになったかな。
うんうんうん、そうですね。
今ほやほやの桃と最新号33号が手元にあるわけなんですが、はいはい、あの復帰がね、
う
ん、テーマですよっていう話前してたんだけれど、
そうね、そうね、
まさか、はい、この表紙で来るとは私思わなかった。
そう？
思わなかった。本当に思わなかった。
ああ、まあ写真の表紙のイメージが強いですよね。
うんうん。
まあでもね、グラフィックの表紙も何号かはあるんですよ、今までも。
うん。ね、まあこれグラフィックでっていうことですよね。
うんうん、
はい、45という。
45って書いてあります。
ね、数字がバーンと表紙にあるんですけれども。はい、確かにね、なんか重い数字だなとかって思いながら、今年は ね特にね、
そうですね、
うん、思いながら見てましたね、
はい、
1972から2017、そして2018、
はい、
まあ、次のね、
はい、
あの5年、
はい、
50年に向けてとかね、はい、そういうような意味合いがあるのかななんていうふうに見ておりますが、この表紙、
はいはい、
特集復帰後45年ですよ ね、
はい、
ね、あっという間ですよ。
あっという間だはずね。
あっという間だはず、
うん、
だって私は一応ほら渦中の人間だと思うんですよ。
そうね、そうね、うん、
復帰前の生まれで
母子手帳がね、
そうそう、琉球政府だって言って
る。琉球政府だもんね。
もう今に価値が出るからね。そうそうそう、だから復帰の年は2歳で、はい、もちろんこう記憶はないんだけれども、
う
ん、
そうね、
ちょっとねやっぱりこう年を取って、
うんうんうん、
年を重ねていくにつれて、
はい、
あれなんでうちにはドルがあるんだろうとか、なんかこう不思議なことがね、うん、ちょこちょこって出てきて、
うんうん、
いつかあそのなんていうのかな、自分たちが生まれるちょっと前まで、
うん、
アメリカ言うと言われる時代があったというのを知らされて、
うん、
え沖縄って日本じゃなかったの、
うん、
っていうね、このハテナハテナハテナが点滅したっていうね。
ですよね。
そうなんですよ。
でもまあ今の例えば20代とかからすると、うん、全然教科書の中の出来事っていうか、
ああそうでしょうね、
ほんのちょっと前のことだけど、あの歴史上の出来事みたいな、うん、全然自分とつながりにくいっていうか、つながってる気がしないみたいな、うん、っていう子は多数派だと思うし、その辺でまあちょっとまあ分断ではないですけども、認識の違い、世代による認識の違いみたいなのは、うんうん、あるかなと思います。
うん、そうですね、はい、それがねその45という、うん、まあ、この復帰、
はい、
1972年というのが、はい、まあ、キーワードなんだろうなっていうふうに思いますが、
はい、
桃とがね、どういうふうな、
そうそう、前回実は40周年の時にも復帰特集をやったんですよ、
うんうん、
でその時は1972年の復帰当時の話、あるいは復帰前ぐらいの話を中心にしてたんですけど、今回は1972年から現在に至るまでの45年の話というところに焦点を当てました。
うんうん、72年をポイントに、
はい、
そして今というところですね。
そうですね、
あの冒頭にね、あのちょっと言葉が連ねられてるんですけれども、
はいはい、
復帰後45年という、
はい、
全ての沖縄県民が待ち望んだ本土復帰になるはずだったという一文からスタートする言葉なんですが、
はいはい、
きっとねこの言葉を、
うんうん、
まあなんていうのかな、重く受け止められる世代と、
はいはい、
そうだったんだっていうこの若い、
両方あると思いますね、
両方あるだろうなって思いながら、
はい、
その、まあ、ポイントになりました那覇市民会館が、うん、写真がね一緒に掲載されています。
ですです。
ちょっとね、なんでこれ那覇市民会館なんだろうって思う
か
も、
分かんない人もね、
いるでしょうね、
いるでしょうね。
でもそこからね、
はい、
あの遡って、
うん、
へえそうだったんだが、
そうそうそうそう、
桃と的思考かな。
ありがとうございます。おっしゃる通りでございます。、うん、これね、右側のページに那覇市民会館、
うん、
現在の那覇市民会館、左側にその当時その式典の復帰式典の日に反対集会が行われていた代々木公園っていうので、こう ピタッとくるように、ね、レイアウトしてます。
本当にね、これって沖縄県民の今なお持ってるしょっぱい思いよね、
うん、
っていうような感じからスタートするんですけれども、はい、さあその復帰45年なんですけれども、はい、古写真から見えるっていう特集があるんですね。
はい、
面白いですねこれ。
このイベントの話は前々からすごい面白いなと思ってて、うん、前首里でやった時私も見に行ったりとかしてすっごい楽しくて、で、あのいつか機会があったら紹介したいなと思ってたものの一つなんですよね、うん、
ね、この古写真として皆さんにね、はい、あの、はい、見せるというのかな、見てもらう写真っていうのは、ええええ、はい、別にねプロの写真家が撮った写真でもなく、一般の方がね、
お家に置いてある古いアルバムにあるスナップみたいな、スナップ写真みたいな感じのものですね、う
ん
う
ん、でも、うん、写真ってその瞬間を写すから時代を写してるんですね。
そうなんだよね、40年経つと立派な古写真になっちゃうっていうね。ああ私もアンティークになっちゃったよみたいな感じかな。
でもだってその時に流行ってた服とかね、は
い、そう
ね、
あのメガネの形とかね、うん、女子だったらヘアメイクね、うんうん、いろんなものからね時代を感じますよね。
街並みとかね、
はいはいはい、
あこれ知ってるっていうのもあれば、
う
ん、あここ変わってるとかね、
うん、そうなんですよね。
でも確かにその時の記録、
うん、
私たちにとってみると何気ない家族の記録写真が、うん、実は時代を記録してるっていう、
ね、時代の記録であり地域の記録でもあるっていう、うんうん、これ知念のある青年たちの古い写真、これね、
はいはい、
があるんですけど、これすごくいい表情で写ってる、一見、青年4人がね肩を組んで写ってるにこやかな写真なんですけど、うんうん、一見普通のスナップ写真なんだけど、この時代ってまだみんなカメラ向けたら顔がシュッて笑顔が消える時代よ。
あ
なんかこう真顔になって写っちゃう時代、はいはいはい、にすごくいい表情だなと思ったら、この中に、米軍基地がまだ南部にあったの頃の写真で、で、米軍基地でカメラの修理工をしてた人がこの中にいて、それで自分たちが仕事で修理したカメラをどうもこっそり持ち出してこの庭先で写真撮ったりとかしてるみたい。
なるほどね。
でっていう話を聞いた上でこの写真を見ると、その沖縄の歴史だったり地域の歴史、それからなんかこっそりドキドキ持ち出したんだはずねとかいうその小さなドラマまでいろいろイマジネーションも広がるし、こう時間の流れっていうのがこう感じられる、それがまあ古写真の面白さかなっていうところで、はい、そういった話とかも紹介してます。
一枚にねいろんなエピソードが詰まってるっていうことですね。で、まあ、この古写真イベントを、うんうんうん、まあ、行っている方々がいる、
はいはい、はいはいはい、そうですね、あの沖縄県内各地でいろんなところで写真イベントされてます、
うん、でもこれね、子供と私とか多分知らない地域のを見たら、はい、うん、この写真って一体どういう意味があるのかなって思うけれど、
まあ、きょとんとしちゃうだろうな、うん、でもこれ地元の人にとってみたらすごい楽しいイベントみたい で、ね、会場の写真も見せてもらったり、私自身もその行ってみてすっごく楽しかったし、うんうん、地元の知ってる場所がああこうだったこうだったみたいな話とか、うんうん、誰々がその写真に写ってる、写ってる、ああ昔さみたいな話で、うんうん、すごいなんかこう盛り上がるんです ね、
うん、ね、これ世代をつなぐイベントですね。
イベントね、素晴らしいですね。
45年、さあその古写真から見る、ね、45年ってどんなものなのかなっていうのをぜひ特集ご覧いただきたいと思います、はいはい、でこの写真のつながりでもう一つ紹介したいところが、映画から考える45年、はい、沖縄はどう撮られてきたかということで、
沖縄を舞台にした映画ってたくさんあるんですけども、うん、それの、まあ、まあ正確にはこの記事の中では復帰前の流れから追ってるんですけども、うん、あそん なんちゃってっていうか でたらめっていうかとんでもっていうか
はい、はい、
そんなストーリーありなのみたいな、うん、描写があったりとか、まあ、要は沖縄の描かれ方が尋常じゃなくエキゾチックみたいな感じのね描かれ方があったり、はい、なんかまあ時代をこう反映してるようなものがあったり、うんうんうん、面白いですね。
あれですかね、ちょっと前のハリウッド映画における日本みたいな、うん、
あそれもあるかも、うん、空手キッドに出てくる沖縄みたいなね、
うんうん、そんな感じあるかも。
それにかなり近いものがありますね日本映画でもね。
イメージってすごいですね、
うん、イメージすごい本当に。
そして ああ言われてみれば、うん、この文化も花開いたのよね。花開いているかな、現在進行形かな。
そうですね、
デニムから考える45年、うん、チャンプルージーンズということで、はい、そのデニムと刺繍のお話もね、ここであるんですけれど、はいはいはい、これも面白いですね。
大阪のね、あのデニムメーカーというか、うん、ブランドがあって、ステューディオダルチザンっていうんですけど、まあ、ダルチザンって普通呼んでますが、うん、あのおされさんのね、うん、あのデニム好きの間では知らない人がいない、うん、ここの営業部長さんが玉那覇さんって沖縄の人なんですよ。
へ、
でこの人が沖縄の、デニム屋さん、うん、ダブルボランチの国吉さんと一緒に何かやろうって言って、復帰40年の時に第一弾チャンプルジーンズを作って、うん、でそれから戦後70年の時にもまた作って、うん、今回第3弾復帰45年を記念して、あのスペシャルエディションのデニムを売り出されました。限定300本
ね。えなんかね、うん、そこに何が込められてるんだろうと思う ね
これでも全国で売ってくれてるので、うん、例えば A サインの A マークが刺繍で入ってるんですけど、うんうん、この A って何って 内地の人っていうか、まあ、県外の人分かんないわけですよね。で復帰45年っていうのすら、何がどこか誰がどこに復帰、うん、みたいな、で説明を聞いたら、ああそういうことかっていうのですごく興味を持ってもらえるという商品なのだそうです。
ちゃんと商品に物語があるんですね。
そう
素晴らしいですね、はい、
でこれをね復帰っ子の人がね塗っているっていうね、
自分のね、はい、やっぱりそのオリジンっていうところなんでしょうね、うんうんうんうん、
そうです ね
このまたコザにおける刺繍っていうのもね、
そうこのコザの刺繍の話めっちゃ面白くてあまりに面白かったからこの記事の中にちょっとコラムを設けたんですけど、うん、スカジャンって横須賀生まれと思ってるじゃないですか、はいはいはい、スカジャンって群馬県桐生市で作られたものがほとんどで、でね、戦後横須賀にも米兵が駐留するでしょ、横須賀経由で沖縄に入ってきた人が、沖縄にはああいう刺繍のなんかないのって言って、それを聞いたコザの商売人の皆さんがですね、うんうん、なんかやったら儲かるんじゃないって言ってそのスカジャンなるものを作っている桐生なる土地 その職人さんを呼んでくるんですよ、沖縄に。
すごいねこの行動力。
そうで、招聘してその技術を教えてもらう、で沖縄にこの刺繍職人、ミシンを使った刺繍をするっていう職人さんができてくるっていうね、今やもうすっかり定着してますよ ね
海外からも注文が来るぐらいだっていうこと、はい、聞いてますけれども、なるほどね、そんな歴史がっていう感じなんですけれども、
はい、
45年本当にね、あの長い歴史から考えるとちょっとしたなんだけれども、うんねうん、いろんなことがあったんだな。そうそうそう、濃密すぎる。
そうなのです。
その濃密な時代を歩んできた人たち、
いろんな人たちに
が書いてくれてるのが、はい、私と復帰後45年ということなんですが、
はい、エッセイを 4名の方に、まあ、正確には3名の方に書いていただいて、1人の方にはコメントをもらってます、
うん、ボーダーインクの編集者、はい、新庄和弘さん、
はい、
そしてですね、まあもう歴代といえばこの人っていう感じなんですが、ねうん、かかずひとささん、
はい、
そして
ね、
ガチユン平中若狭さん、
若菜ちゃんね、うんうん、ガチユンっていう会社なんですけど、うんうん、まあ、若い人が作ってるベンチャー企業みたいな感じで、
平和プログラム、
そう平和教育プログラムみたいなことを修学旅行の人や社員教育なんかにこう活用するようなプログラムを売り出している会社ですね、
うんね、うん、彼女とか知らないでしょっていうね、うん、
そう20代だから ねでもねすごくいいエッセイというか思いをしたためてくれて、素直な20代の気持ちっていうのがよく出てます、
うん、だって下手すりゃお父さんお母さんがそうでしょみたいな感じでしょ。
そうよね、年代的にはそんな感じ、
ね、どういう風に見えるのかなっていうのはちょっとここは、うん
ね、
ちょっとね皆さん注目してほしいなと思います、はいはい、そしてまあこれをねコメントしてくれてるっていう感じなのかな、うん
はい、
中山菊さんね、
中山菊さんのコメントを載せています、
う
ん
はい
はい、
世代をねこうちょっと渡るような感じなんですけれども、はい、こんな45年かっていうのはちょっと感じますね、うんはい、で そういえばっていうところはいろいろあるんですけれども、はいはい、まずこっちからいこうかな、
うんうん、
島の45年ってっていうところで今回竹富島がピックアップされてますね、
はいはいはい、竹富島に取材に来ました、
うん、
竹富の復帰後45年っていうのはやっぱりその観光化していくっていう島の経済が大きく変わった45年だったんですね、うん、で観光化するんだけども、うん、 なんていうか観光家の荒波に島が潰されないように、うん、島の人たちがもう必死でその伝統文化っていうものを守ってきた45年でもあるっていうね。
そうね、あの私ナレーターでよくね、はい、あの読むフレーズとして、うんうん、継承とか、
あ、
守り受け継ぐみたいな感じのことをね、よくナレーションの原稿で、
そうよね、キーワードで出てくるよね。
そうそう、よく出てくるんですけれど、はいはい、そのたんびに受け継ぐとかね、うん、その継承するってなんだろうって、はい、とても考えるわけ、
うんうん、
まさに多分そういうことなんだと思うんですよね。
そうですね、もう本当に大変な努力をされて、このあの島の町並みっていうものが保たれて、うん、その結果その買えなかったものに対するその価値を島の外の人たちが見出して、沖縄県外の人たちというべきか、
うん、
で訪れる人がもうひっきりなしっていう島になっていったわけですね、うん、
まあ、それがね、うん、あの本当の財産になったのかもしれないですね。
そうです、そうです、まさにそうです、うん、で今また開発するだのしないだのいろんな話があって、うん、まあ、今もずっとその揺れている中にあるっていうね、うん、
難しいね、この線引きは、
ね、まあでもそれでも守ってる島だと思いますよ、
うん、そうね、あの便利と、うん、なんだろう、新しいと古いとかっていうね、このあたりはどうなんだろうな、ず
い
ぶん私たちもずっとそれを天秤にかけながら生活してるんだとは思うんだけど、
で、まあ、無意識にやっぱり新しいものに流れちゃう、うんうん、流されちゃうっていうところがあると思うんだけど、そこは意識してしっかりした考えのもとに守っているっていうのもね、これも大事なことだなと。
さっきあの映画のね、はい、お話のところで出てきましたけれども、とんでも沖縄っていうかね、
そう
そういうことがやっぱりイメージでね、うん、あったんだろうなっていう話がありましたけれども、うん、この45年ね、復帰してからの45年っていうのはどうだったかな、うんうんうん、じゃあそのとんでも沖縄っていうのは解消されたのかしら、うん、ある意味解消されたけど、
ある面はされたけど、ある面はなんかちょっと変な風に曲がってる、
う
ん、
るかなっていうところがあって、うん、はい、そのまあ、そのある面の中の一つですね、お父様たちが頑張ってるんですけれども、
はいはいはい、
沖縄デマバスターズという、はい、特集があります。
タイトル名は沖縄デマバスターズ、うん、はい、にしました
なんですけれど、
沖縄デマとでも言うべきしょうもないものがですね、
今あるね、
ネット上にあふれていて、
ね、
もう本当に信じられないんだけど、うん、でもこれを一つ一つあの論証というか検証して、一個一個違うよっていうのを潰していこうっていう、うんうん、ことをされている兄さん方にお話をお聞きしました。
これね、大変よね、
はい、大変と思う、本当に。
だってもう 一言何かね、うん、つぶやいたのが、うん、まあ、言ったのが一晩でね、はい、もう瞬く間に拡散されるような時代でしょ。
そうなんですよね。やっぱ SNS のいい面悪い面両方あると思うんですけど、よからぬ面っていうのがね、うん、こういうデマの拡散には一役買ってるなと思いますね、うん、
ね、45年、これだけメディアが発達して、うん、沖縄に来る人も増えてね、はいはい、なんだけれど、
う
ん、まだこんなのがあるんかっていうのは、
そう、
あのうちなんちの正直な感想ですかね、
ちょっとねびっくりするよね、
どまんぎますね
本当にね、はい、まあ、そういうようなことがちょっと紹介しました、
はい、そうね、あの何でもそうですけれども、光の部分と、はい、まあ、影というのかしらね、うん、まだこれから課題のような感じの部分っていうのは両方合わせ持ってるなっていう、45年なんですけれども、はい、かなり感慨深い感じですよ、諸見里は。
あ、本当に？だったら嬉しいんだけどな、
ね、一応ほら自分も歩んできた45年で、
当事者さ、人生とね丸かぶりだもんね、そうそうそう、45年がね、
当事者っていうことになると思うんですけれど、はい、じゃあその当事者がどう捉えて、うん、その時をやっぱりどう学んで捉えて、はいはい、次にバトンを渡すのかなっていうのは大きい、
ね、まあ、そうなので
時代的にもそんな感じじゃん、
そんな感じね、で、まあ、まあそういうのもあって、今回のまた別の記事で経済誌、
うんうん、
それもあの大きな、例えば540億円の日本円が運ばれてきましたみたいな、うんうん、そういう大きい話じゃなくって、うん、あの町やぐわレベルで、うん、その経済がどんな風に人々の暮らしに影響を与えたかみたいな話とか、あと次世代につなぐっていうところで言うと、うん、中牧年さんと城間秀樹さんの対談とか、うん、そういうところもいろいろ入れました。
ここはね、ちょっと沖縄の、はい、そうね、経済の部分、
うん、
これからまた ね、この人たちが、はい、まあ、リードしていく部分っていうところになると思うんですけれど、ぜひこちらも合わせてお読みいただきたいと思います、はい、で実は出来たてほやほやと言ったんですけど、うん、本当に昨日、うん、今日すり上がったばっかりなんですよね。
そうそうそう、昨日おとといぐらいからかな、あの県内の書店に並び始めてます、
はい、遠距離恋愛の日12月21日ぐらいから。
え、そうなん
らしいよ。
何それ、遠距離恋愛の日って。
そう
だ、な、なんだ、誰が聞いたの。
わかんないけど、あと回分の日らしい。1221でしょ。
あー、ね、
だから回分の日らしいですよ。
へー、はい。
でまあ、12月21日あたりからもうね、うんうん、県内の書店に配本されているということですので、ほやほやを皆さん手に取っていただきたいと思います、はい、
ぜひご覧ください、
県内書店コンビニそして、はい、まあ、インターネットでも購入できる、はい、ということでございます、はい、そして慌ただしく次の、まあ、来年の話なんですけど、ね、
はいはいはい、
34号でございます。
34号はですね、テーマがね、野球が好き、借りたいとるだけど、野球の話やっちゃうよ。
もうねこれね、はい、多分沖縄総監督ぐらいの勢いで
いやいやいやいや、
暑いよね。
暑いよね、沖縄野球暑いと思ってます、うん、はい、
そして野球に熱い女が、
いやいやいやいや、そんなこともないんだけども、大して詳しくもないんだけども、あの例えばですね、うん、沖縄のキャンプの経済効果ってどれぐらいあるのかなっていうのをシンクタンクの方に聞いてみたいなとかね、
うんうんうん、
あとはね、あの沖縄初のプロ野球選手って誰だみたいな話とかね。
本当ね、はい、アダニアさん、
アニアさん、
あ、アニアさん、ごめんなさい間違ってるし、ごめん。
いやいやいやいや、まあその沖縄からっていう視点で見ると、うん、今各球団に沖縄出身の選手っているじゃないですか。
いるいる、
ね、ですごい活躍もしてるし、
そう ね,
ね、
もう子供の頃からすると夢のような世界ですよ、
ね、だから野球のレベル自体がすっごく底上げされたんだと思うんですよ、ここ数十年で。そんなような話もなんでかねみたいな話も掘り下げてみたいな。
桃本がね特集するからね、うん、あのそんじょそこらの切り口じゃないもんね。楽しみ、
頑張ります。嫌なプレッシャーを感じたよ今
違う違うはい、33号届いております、はい、34号も現在準備中でございます、はい、桃本、皆さんお手に取ってください。
ぜひ。
桃本編集部から井上千鶴さんでした、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。78.0 FM Naha Your radio station.